続けちゃっても大丈夫か、はい、じゃあここから20分ぐらいで、こちらのお話をしたいと思うんですけれども、この人はマクダーレン、ちょっとごめんなさい忘れちゃったマク、あすごい、ど忘れしちゃった、すみません。と言います、とにかく彼はこの、フェイスブックじゃないや、スーパーブックを作っている人なんですね。で、ちょうどだから5年前、2013年の時も彼結構司会やったりだとか、でクリスチャンブロードカストネットワークで CBN という大きなクリスチャンの、テレビ番組があります。でそこで特にこのクリスチャン、スーパーブックとか、まあ、いろんなことに関わっている人なんです。でインドネシアに30年以上住んでて、インドネシア拠点で実はいろいろ作られてるっていうのはまたこれもすごいなと思うんだけども、でなんかめちゃくちゃ面白い人だったんだよね。で今回も相変わらずだったんですけども、彼がいろいろシェアしてくれた中から非常に興味深かったところをいくつか皆さんに分かち合いたいと思います。でこのスーパーブックっていうのは今40カ国ぐらいなのかなに訳されています。そしていろんな国で、特に南アジア、それから東南アジアなんかでは民放で普通のテレビ番組として放映されているところ結構あるんですね。日本の昔のトンデラハウスの大冒険みたいな感じで、でそれを今何をしようとしているかというと、これを使って日曜学校で教えてね、そして日曜学校で使ってもらおうということで、特にとにかくこれを徹底的に地域教会を助けるために使いましょうっていう、この試みを5年間してきたそうなんです。そしてその中で、まあ、たくさん の教会が今7カ国でやってるんですけども、たくさんの教会がこれを使って今やっています。そしてその中で調べた結果とか発見したこと、リサーチ結果みたいなのを今回発表してくれたんですね。でこのターゲットとしては2020年までに、まあ、2万5千の教会で100万人の子どもたちにこのスーパーブックを使って教えをしたいっていうふうに願っているそうです。すごいよね、100万人だよ。でもこれを本当にみんなターゲットしてやってるのがすごかったんです。いろんなこういう話だったんですけど、皆さん目標達成してるのがすごかったんですね。そうで、その中でいくつか発見したことがありまして、ね、特にこの中でまず良いもの、ニコちゃんマークをつけ、スマイルマークをつけてみました。ニコちゃんマークのポイントが5個ぐらいあるので、まずそれを最初にお話します。それはまず一番最初 I see you って使ったんですけど、それは地域教会では子どもたちと若者 その重要性の認識が高まってきている、ね、でこれは日本でもそうですよね。やっぱりその414って言い始めたあたりから、やっぱ子どもに対する子どもって大切だよねって認識はかなり高まってきたんじゃないかなというふうに思います。で特にこれが東南アジアとか、まあ、アフリカなんかもそうなんですけど、ちっちゃい子はもう動物同然みたいな扱いされてるところ多いのね。で子どもだから何も分かんないみたいな感じで、あっち来いこっち来いみたいな、さんじゃねえみたいな、なんか結構ね荒々しく扱われてるところ非常に多いんですよね。でだけどもそうじゃなくて、大切な、もうこの小さいうちから大切な一人の人間なんだっていう、この認識っていうのがすごい高まってきたっていうふうに話していました。そして2番目のポイント、それは Let's do this っていう言葉を使ってたんですけど、つまり、あ、じゃあこういうリソースがあるんですけど使いませんかって言った時に、特にだよ、あんまり電気もないようなさね、なんかまあ言ったらあれだけど、掘ったて小屋みたいな感じのところでやってるところでこれ使いませんかって言ったら、かなりハイテクな感じするじゃないですか。だけどもどこでも持ってきたら、いやいいですねやりましょうって言って、結構すぐに乗って、そして決まり通りっていうか、一番その最適化の形でプログラムをすることができた。だから新しいモデルを導入することに非常に意欲的だっていうことが分かったっていうふうに言ってました。で日本なんかも結構そうなんじゃないかなと思うんですけれども、まあでも普通に言っちゃいます。はい、3番目、それは Children Grow Church っていうのが、スーパーブックを使用している日曜学校の 66.6% の教会で子どもたちが教会にお友達を誘ってきた、ね、そして 47.3% 半分の教会で親も教会に来るようになったっていうのね。だからスーパーブックをやっているところが、子どもたちが子どもたちを誘ってくるようになった。そしてそれだけじゃなくて、親が教会に最終的に来るようになったっていうケースが半分の教会であったっていうんですね。これすごいよね、うん、でこれ後でも言いますけど、やっぱり子どもこれから教会が元気になっていくとか、それからその教会の人数も増えていくとか、新しい教会が開拓されていくとか、これは子どもミニストリーから始まると思います。 で、それ私たちも感じますよね。やっぱ一番そこが早いし、子どもたちもすごく心がオープンなので、そこは本当に入り口だなと。でそれを本当に実感している。で子どもたちのミニストリーを通して新しい教会をどんどん開拓しているっていうミニストリーの紹介はたくさんありました。で次なんですけれども、それはキングダムパワーといって、パートナーシップを通して働いてカリキュラムを無償にするとき働きは爆発的に広がる。これはどういうことかっていうと、今まで例えば日本はまだそうなんだけど、スーパーブロックっていくらぐらいするんだっけな、なんか1セットでいくらとかっていう風にして売ってるんですよね。2万ぐらいするんだよね、全部でね。でだからまあパンと買えるような値段ではないけど、まあ、でもいっぱいあるからね、そうやって考えれば決して高い値段ではないんですけども、だけれども今回何度も何度も繰り返されたのが、全部タダにしましょうって話だったのね、無償化しましょうって。で実は日本もあと200セット売れればこんなこと言っちゃっていいのかまあいずれは YouTube で全部見れるようにしたいんですよ、ね、でアプリもただとにかく全てタダで出したいんです。でこれをこうやって出してるのと YouTube で見れるんじゃ、当然何っていうの、閲覧数、視聴なんていうんだっけ、何数っていうの、視聴者数っていうのも、もう爆発的に増えるわけだよね。だから見ることでお金を、利潤を戻すんじゃなくって、パートナーシップとか別の方法でお金は集めて、こういうものを提供するのは全部無償化にしましょうっていう、これが一般的でも、これ実社会でもそうなんですよね。今はいろんなものがもうタダで見れる時代なの でしかも DVD 自体がある意味古くなっちゃってるわけだよね、うん、だからまだリンクで見れるのは、まずもこれだともうちょっと一昔前になりつつあるわけよね、早いよね今ね、うん、だからそれをもうなるべく無償化で出しましょうってね。でもそのためにはやっぱりこういうものを作っている団体が豊かにならないとダメなんですね。だから私たちが買えるものは買ってうちで見ながら、またそれが将来のより多くの人たちが自分でググって見ることができる時代につながっていくんだ、それが早くなるんだってことを理解してもいいかなと思います。それなので実はこのプログラムは全部里親会みたいな感じで、例えばこの教会のパートナーになりますとか、そういう形でパートナーシップで、まあその寄付っていうものをね、献金を集めて、そして全て無償化で出すっていうことをしてるわけなんですね。これは本当鍵ですよね。そしてここから困ったちゃんマークを、困ったちゃんマークっていうなんかをつけてみたんですけれども、こんな傾向がありますっていうところのネガティブな部分なんですけれども、それは先生のトレーニング不足、ね、それで87.8% の教会では先生はほぼトレーニングを受けてなくて、 22.5% は全く受けてなかった。つまりほぼと全く足したら 100% ほぼみんな受けてないけど教えてるっていうね、これが多かったんですね。でも私もアフリカに住んでて本当そうだったね。福音を教えないととか、まず先生救われないとっていうの結構多かったんだよね。やっぱりなんか自分なりに理解して教えてるだけど、肝心のその救いっていうのはどういうことかっていうのをよく説明できない先生も結構多かったんですね。だからこんなスーパーブックがあって、そしてそれがねもう訳されてて、そしてまたそれに沿って質問していくとかってやると、かなり質のいい教えっていうのをすることができますね。そして次です。それは、バジェットブルースっていうんですけど、ほとんどの教会では子どものためにお金を使っていない、ね、そしてこの中でも特に 70% はゼロ&ナンって書いてある、つまり全く1円もお金を使っていない教会が 70% でしたね。でやっぱり私たちもそうだけど、人生で大切だと思うことにお金使うんだよね。で本当は大切だと言ってきながら、本当は大切だと思ってないことはお金使わないんですよね。だからなんか子供のはただでいいでしょうみたいな感覚がすごく根強い。で私たちこれ5年前に一番最初の 4.14 でも話して、子供に関してはお金はもう使いましょう、必要なものは買いましょうということで、私たちも努力してきたと思いますね。でもこの教材に関してはいつもこう回せばいいやって思ってたんだけど、でも買ってもいいかなっていうふうに今回は思って帰ってきました、はい、それからこれ先ほど言って子育てっていうのと関わってくることなんですけれども、親と関係のないところでキッズミニストリーが起きている、ね、で 95% この調査をして 95% が子どもを立て上げるための親への訓練の機会を設けていない、 で、これは本当に私たちもつくづく思うところで、でも本当感謝なことに今年はあの BBS が発端となって子育てセミナーっていうのを、2カ所でやってるんですね。でこれ良かったよね。それが まあ、ある意味その親を育てる機会ともなると思うんですけど、ただどうしてもお母さんだけが学ぶっていう風になりがちなので、これをまた考えていかなきゃいけないなと思うんですけどもね。だからますますこのことに関しては具体的な戦略っていうのが必要かなと思います。でもこれはなんていうのかな、この教会だけに限らず全体に非常に言えることだね。で孫ちゃんもこの前言ってたんだけども、仙台市の教育委員会で子どもたちになんか一律で送らなきゃいけない、配らなきゃいけない配布物が配られたんですよ。でこれは幼稚園生対象だったんだと思うんだけども、こうやって子どもをしつけましょうねみたいなパンフレットだったわけ、ね、でそれが A4 でこうやって見開きだから、まあ、見開き A3 の4ページ、 A4 の4ページぐらいの大きさだったんだけども、でもつまりそれだけ今親御さんたちっていうのが子どもをどう育てていいか分からない、しかもこっちの方はこう言ってる、あっちの方はこう言ってるっていうのがあるわけだよね。例えばじゃあ厳しくすると、あそれはダメなのかなとか、あこれでこうしなさいって私が言うのはいけないのかな、子どもに選ばされるべきなのかなとかね、こうしなさいって言うべきなのかな、それとも子どもの自立を促すためにこうしてみようかって言おうかなとか ね、いやいやまず権威を教えるんですよ、まずは無知ですよ、権威ですよ、命令ですよっていうところなんだけど、そんなこと言ったら、虐待じゃないのとかね。だからいろんなことがあって、人々はすごくブレてというか、ブレやすい、悩んじゃうんだよね、うん、だからそんな中でやっぱり子育てのツールっていうのは答えは全部ここにありますからね。これクリスチャンであってもクリスチャンじゃなくても聖書の原則に従って教えたら、ここには知恵がたくさん隠されてるんで、これをやっぱり分かち合っていく機会というのはますます与えられていったらいいなというふうに考えています。そして、これね、No time to change 4番目、次世代の DNA が大きく変わりつつあることを認識しつつも抜本的な改革を見直す余裕がない教会が多い。すごく分かりますよね。だから今の時代って本当変わってきてるでしょ、子どもたちの世界ってさ。だから公衆電話とか見せてもなんだかさっぱり分かんないと思うんですよ。最近だよねみたいに思うんですけれども、ね、だけどもそれくらい時代がものすごく変わっている、ね、その中でやっぱりこのまんまのことを続けながらぼちぼち改善しているだけでは確実に時代遅れになっちゃうんですよね。だからその辺のところを今のうちに軌道修正していかなきゃいけない部分っていうのもあるわけなんです。だからそういう意味では本当に私たちの時代っていうのはね、非常に得意っていうか変わっている時代で、日々変わっていくので、そういうところをしっかり理解しながら本当は動いていかなきゃいけないんですけども、それやるのには結構時間っていうのが必要で、こんなこと言ったらジャパンアライブもそうなんだけどそう、あ全然書けないけどいい、発表してマイク後にしようか、後にします、はい。まあ、いろんなことが結局本当に変化が欲しいときは根本的なところを見直さなきゃいけないってことです、ね、だからちょっとここだけ変えようかあそこだけ変えようかでは本当の変化というのはやってこないんですね。でアインシュタインが言いました、毎日同じことをやっておきながら変化が訪れると思ったらそれはクレイジーだ、ね、本当そうだよね。毎日同じことやってるのに変化変化って、いや変化欲しいんだったらじゃあどんな変化欲しいの、じゃあどんなことを変えていかなきゃいけないので、特に大きな変化が欲しいのであればもうやっぱり根っこのところから考えていかなきゃいけない。で特に今年は全く新しい扉を通るでしょ、全てが新しくなる年ですね。だからそういう意味で、まあ、私たちも今日からいろんなやり方変えてますけど、本当にこう根元のところから、自分たちの生き方もそうなんですけれども、本当に考えていかなければいけない時に来てるんです。ここで決めないといけない、ね、だから本当に今私たちは決断の種に置かれていますね、で同じことずっとやってきて、なんだかなと思ってることも本当に変えないといけない、ね、でこれはこの教会だけじゃなくて予言的にこれ全体に言えることなんですけれども、うん、そしてまたこのことずっと引きずってきたけどっていうのも本当に決別しなければいけない、そういう時に来ています。今本当にどっちか乗るかそるかに大きく分かれていく時です。そしてこれもこれ最後だと思うんですけれども、教会での集会を保持することへの異常なほどの固執っていうね、つまりまず礼拝ありき、 まずは集まる、ね、まずはここに来てもらうことが一番大切なことなんだっていうことに対して異常に固執している、ね、で確かにそうだね。ただ教会来なくてもどっちでもいいんだよっていうのは私は賛成ではないんですよ。やっぱりそうすると信仰を持続するの難しいなと思うんですね。だけれどもだからとまずここに連れてきたら、ああこっちの教会に来てくれたってね、これに固執するのはすごくおかしなことなんですよね。そうじゃなくてやっぱり私たち一人一人が本当にいかに外に出ていくか、ね、そして自分に与えられた人々を弟子としていく、これが何しろ大切なことなんです ね。でだからまあ、ちょっと前かとも言ってたんですけど、例えば私たちが神様によって新しい扉が開かれました、ね、今週 来月フィリピンに行きます、再来月中国に行きますって言っても、それはまあ私たちにとって、ね、素晴らしいことですよね。だけどもじゃあそれが皆さんそれぞれの人生で何を意味するかというふうに考えるときに、まあ、すごく関係はあるかどうか分からない。ただ一つの証として励ましになったらいいと思います。だけど私別にいろんな外国に行かないから、私には扉開かれてないわっていう思ってしまう材料になってはいけないと思うんですよ。そうじゃなくて、あ、神様は私の人生の中で私に扉を開いている、私に対してどんな扉を開いているんだろうかっていうことに対して目を開かないといけないんですね。それから神様はまあバカな投資家ではないので何もしないところに門を開いてくれません。だからまずこれだけやってそれに対して忠実であれば次の扉は開かれるんです、ね、そしてだから私たちが投資に値するものかっていうのを神様は見てるんです、ね、だから何か神様から与えられたなと思ったらそれに対してまず忠実にやる。その時に神様が次の扉を開いてくれます。その後に神様が次の扉を開いてくださるんですね。だからいつも私祈るのは神様、私があなたの投資にふさわしいものになりますように、ね、でだから神様、私が忠実にやり続けることできますように、でこの子でこの人だったら安心信頼に足れるものだ、でこの人にこれを任せようと思われるように歩みたいなって気持ちはすごくありますね。でそうしていくときに今年は扉は開かれていくんですよ、ね、で扉というのは何かなんていうのこう関係ないものがバーンっていうよりはやっぱりその家族が救われていくことだったりとか近くの人に祈る機会が与えられることであったりとか子どもたちの中で信仰の成長を見ていくことであったりとか、まずそれがすごい一番大切なところだと思うんですね。だからその時ね今3月の末だけど12月になって振り返ったときに、ああ神様これだけのことを今年してくれたってね、そんな風にいわゆる持ちと前だね、よく考えたら借りようまでに、ね、9月いっぱいまでに振り返った時に、あ、こんな風に神様が開いてくれたっていうことを共に感謝できるようなそれを期待していきたいなというふうに思います。そして、まあ、最後になりますけれどもごめんなさい、ちょっと大丈夫かな、はい、じゃあさらっといきます。でここで結論というのがあったんですけど、まあ、まず世界のキリストの体として414へのさらなる認識が急務である、ね、これは私たちも理解しているところだと思います。2番目、それは少しずつ改善したところで2030年までには教会にやっていることはあまりにも千人じみたものとなるのは避けられない、まあ、あやこ役ですけど、ね、根本的な意図的な変革が必要ですと、ね、ちょっとずつ変えてたんじゃん追いつかないよと、ね、そして結論3、それは訓練するか死ぬかだからフォーカスは日曜学校をそつなくこなすことではなくて弟子訓練のプロセスであるべきです、ね、そして4番目、これは家族が鍵、ね、弟子訓練のための中心的な存在として親と家族とに積極的に連携を取っていく必要がある。そして5番目、売るのではなく使える、ね、うん、バイザウェイスーパーブック買ってください、はい、以上です。あ、ごめん許可もらってから見せようと思って忘れちゃった、ね、でここ私この言葉すごい好きなんですよ。 A city in a home って、ね、でつまりどういうことかというと町っていうのは家族の集合体でできてるわけでしょ。だからまず私たちの家族の在り方、これが町へとつながっていくわけ、ね、だからまず私たちが家族でどんな風に関わっているか、これが 後に影響していくんですよ、ね、そして家族の中で起きていることは家族の中だけで終わらないんです。必ず外に漏れていくんです、ね、そして子どもたちの生き方によって反映されたり、夫婦の在り方によって反映されたり、それを見ている周りの人たちによってが影響を受けたりとかっていうふうにして、この家族の在り方をまず収めることで町っていうのを私たちは変えていくことができるんですね。でこの私たちがこの子育てなりそれから、まあ、あの子どもミニストリーを考えるときに、ああ自分の家族が仲良くてよかった、そしてまた子どもたちがちゃんと信仰継承できてよかった、これはまず本当に素晴らしいことだし、まずこれ願いますね。でもそこで終わっちゃったら使徒的教会としてはもったいないと思う。使徒的教会はビジョンは町にあるんですよね、市にあって国にあるわけですよね。ね、だから本当にこのことが私たちがこうやって収めていくことが町の祝福になっていくんだっていうね、そしてこれが市にと国へと動い連なっていくものだっていう、この、ビジョンがすごい大切だと思います。そしてまた子どもたちがそうやって信仰継承されていくことによって彼らはその祝福を与えるものとなる、私たちも祝福を与えるものとなるっていうふうにして、アブラハムの子孫ですから、アブラハムの子孫は何するんですかって言ったら祝福となることなんですね。だからそのことを視野に捉えながら、この子どもミニストリーということをますます子どもミニストリーというか、これこそがね教会の在り方、また神様 のパターンなんですけれども、それに取り組んでいけたらと思っています、ね、じゃ最後もう一度この聖句を読んで終わりにしましょう。3、はい、アブラハムは必ず大いなる国民となり、地のすべての国々は彼によって祝福される。ちょっと待った、これやっぱ私によってはやらないといけないね、私に行きましょうね。はい、じゃあ私はからもう一回読む、いきますよ、3、はい、私は必ず大いなる強い国民となり、地のすべての国々は私によって祝福される。神が私を選び出したのは、私がその子らと私の後の家族に命じて主の道を守らせ、正義と公正とを行わせるため、主が私について約束したことを私の上に成就するためである。アーメンですか？
アーメン、
はい、じゃあ皆さん出しましょう。
アレルヤ。
そして皆さん、このことぜひこれから私、ね、私の家族において特にこの1週間宣言していくようにしましょう。主よ、このことを感謝します。神様はこの家族を感謝します。私たちは神の家族であり、それぞれが素晴らしい家族を与えられていますから感謝します。今私たちはその親としてあなたの羊飼いの役割を受け取ります。そして神のトレーナーとしての役割を受け取ります。そしてまた子供たち、私たちの周りの神の家族たちに神を表す神の代理人としての役割を受け取ります。それを主よ、本当に恐れかしこみつつこの役割をお受けいたします。主よ、私たちを用いてください。主よ、本当に家族、あなたの家族として、そしてこの家族とされている素晴らしい恵みを今年特に私たちが経験して実感していくことができますように、あなたが助けてください。感謝してイエス様の御名によって祈ります。アーメン。感謝の拍手をしましょう。ありがとうございます。